僕にとっては今年最初の KFC なので、お比べせながら明けましておめでとうございます。先ほどですね、メッセージ、礼拝始まる前のちょっとした交わりと、それから礼拝の中での祈りの中でも出たことなんですけれども、ものすごい今年に入って自然界のものすごい激変っていうんですか、大変なことが起こってますよね。それに輪をかけて人災も起こっている。今アメリカはもうすごいですね、ドルを今輪転機でガンガンっていうんですか、印刷してもう価値のない状況になってきて、それ本当はアメリカ国内の実体経済に回したいんですけれども、回りきれなくて、金利の高いところに流れようとしますので、今中国に向かっていって、中国は買いたくないんだけども仕方なく防戦外に対処してるっていう。で、今年は人災と天災の相乗効果がこの世に現れる大変な2011年になると思います。で、ここずっと黙示録が語られていて、で、週末にずっとこう触れてきているわけですけれども、で、簡単に言うと、私たちの主張は、主の十字架と再臨、この2段階でもって、私たちの救い、贖いが、完結を見るのだという、そういう主張がずっと語られてきていると思います。そうじゃないですか。順序は逆にならないんだけどもね、十字架があって再臨があるんだけれどもね。でもこの週末を迎えるにあたってね、ある意味方法論、一つの方法論ですけれども、そしてもちろん私たちは何を語るべきか、この終わりの時考えなくていい、主がその語るべき言葉を示すとは言ってくださっているんですけれどもね、形としてはノアの箱舟の時のメッセージと同じ状況になるんじゃないかなという気がしてきてるんですね。ノアの宣教は大胆にダイレクトに洪水が来ますよ、だからこれからこしらえるその箱舟に入りなさいという直接的なメッセージでした。従来の私たちの福音用のベツタイルという時、時系列通りにね、十字架があって、それから私たちの希望である主の再臨を待ち望む、クリスチャンの希望はそこにある、死と復活にかけてるんだよ、再臨に希望を置いてるんだよ、時系列通りの言葉を述べ伝えていましたし、今もそうだと思うんだけれども、こう切羽詰まってくるとね、主が来ますよ、主が再臨しますよが、技術的に話が最初に来ちゃうような感じをしてるんです。で、主の選びの民、心、まだ実際に救われていないんだけども、その言葉に応答する人たちは、じゃあどうすればいいのですかという質問が返ってくると思います。そこで 十字架が語られてくる、こう話の順序が逆になってくるんじゃないかなというふうに、僕自身の予測ですけれどもね。でね、この週末のことがずっと語られるここ何ヶ月ですか、その前よくここから日本キリスト教会の現状状況を糾弾するメッセージたびたび僕もしてましたし、今もすると思いますけれども、でその状況は何も変わっていないんですよね。並行してその問題は問題としてあるんです。で特にね、その今の日本キリスト教会の中でイエスという名前が否定されている、神様は神様は、で祝福の言葉においても神様は神様は、聞いてるうちにどこの神様なんだろうと新たな疑問が湧いてくる、そういうその日本キリスト教会既存の教会ではそうな、そういう状況になってるんですけれどもね、実はある意味で そのことに関して少しこうそのことに関しても少しばかり希望が見えてきたんですね。でドクター・ルークのメッセージの時の予測で、一旦もう落ちるところまで落ちて世の中が荒廃しきっちゃってこう更地になって、戦後の野原のようなもう焼け跡のような状況の中にあって、主の救いが初めてこう芽生えてくるんじゃないかなという、そういうメッセージを聞いている人は聞いていると思います。で具体的にこれがどうなっていくのだろうと僕自身も考えていましたけれども、で先々週の土曜日に甥の結婚式で青森に行ってきたんですよ。でほぼ20年ぶりの冬の青森でしたけれども、太平洋側のところですとね、雪が田んぼの上うっすらとこうかぶっていて、雲がこうどんより曇ってましたけども穏やかな状態だったんですね。で新幹線が八甲田トンネルに入って、で津軽地方に抜けた時吹雪なんですよ、地吹雪なんですよ。一旦積もってる 雪がねこう舞い上がってるんですよ。で横殴りで、新青森駅に夫婦が迎えに来てくれたんですけども、車よく運転するなと思うんですけどもね、一面真っ白で向こうの信号が見えないんですよ。でセンターラインが見えないんですよ。で交差点の停止線ももちろん見えなくて、でよくちゃんと止まるな、よくこう間違いなく走るなと思ったら、みんな噛んで走ってるんだって言って、怖いとそういう思いを したんですけれどもね。でさっき言ったように既存のキリスト教会あるいは教会堂の中ではイエスの名がタブーになっているというのにですね、ちゃんと僕は何も結婚式の様子プログラムも何も分かんないんですよ。ただお客さんとして参加したんですけれどもね、いわゆる一般のキリスト結婚式場で、でいわゆるキリスト教式の結婚式だったんですよ。でおそらく その式場と提携している牧師あるいはそのスタッフが四式を取りも持ってくれたんですけれども、大体ごくごく短く20分間の四式でしたけれども、でもちろん結婚の当事者は大体キリスト教式っていうのは分かってるけども、どこそこ教団どんな牧師か何とか派かそんなことは一切分からないんですよ。ただ向こうの一応式がセットになってるからそれを任せてそれに参加したということで、何も分からないまま式に当事者が参加したし、僕もそうだったんですけども、なんと祝福の祈りが父子聖霊の皆でちゃんと祝福の祈りをしてくれてるんですよ。そしてイエスの名で祝福しますとちゃんと祈ってくれてるんですよ。で個人的、もちろん自分の言葉でね、だから個人的に式を終わって話しかけたかったんですけども、なんかコタコタして個人的に交わる機会なかったんですけれども、メッセージ個人的な説教はなし、第一コリントの13章愛の章を引用し、ヨハネ第一の手紙を引用し、ちゃんと御言葉だけ、そしてちゃんと念を押すようにね、神が結び合わせたものを引き離してはなりませんとちゃんと言ってるんですよ。これ穴場じゃありませんか。多くの人たちはね、十字架をめがけてその建物にその言葉を聞きに行く。だけどももはや今はイエスの名がない。だけどもみんながバカにする、あるいはいわゆる自分は正当なクリスチャンだと思っている兄弟姉妹たちは、そんな形だけの結婚式場のそんな四式なんか、未信者の結婚式なんかと小馬鹿にする、呼吸を下ろすかもわかんないけども、そこにはちゃんとイエスの名があったんですね。まさに穴場じゃないですか。多分それが僕は終わりの時に結びついてくるんじゃないか。目に見えない主の計画意図が結び合わさってくるんじゃないかなというふうに思っています。でね、今言ったようにあの当事者2人に聞いた時ね、多分式で頭がいっぱいで言葉が入ってない、でどこの牧師か教団教派も分かんない、いや分からない分からない、だけどもちゃんと祝福されている、少なくても、いわゆるこの世でまともと言われているその十字架の立っている教会堂での結婚式においてね、イエスの名のない祝福よりもね、父子聖霊の名での祝福、イエスの名での祝福の方が確実だと思って、本当にウキウキしまして嬉しかったですよ。だからそのドクター・ルーン君が言っていたことがね、多分そのことでちょっと見えてきたんですけれども、世にその御言葉がタンポポの綿毛のようにね、ふわふわ本当は飛んでいるんだと思います。でそれをキャッチできるところキャッチすべき人がちゃんとできてくるんだと、そういうふうに思っています。ここで御言葉をちゃんと読んでみますか。その意味で新約から第2コリント 6章を読みたいと思います。1節2節6章の1節2節ね、第2コリントの、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの時、救いの日です。これは主の再臨までの御言葉です。で、個人的には、人間的にはあまり行きたくないところなんですよ。もともとキリスト教とは、あるいは主ご自身とはもちろんそうですけども、縁もゆかりのないもの、全くの異邦人として生まれ育ち、親戚関係とはもう本当に疎い関係なんですね。だけど20年ぶりに20年冬の青森20年ぶりに戻って、誰が誰か面影はあるんだけれども顔と名前が一致しない中で、向こうの方から声をかけてきてくれ、こうある意味でもちろん前段階としてですけれども、和解が始まりました。まだ完全ではないですけども、私にとっての和解とは、本当の定義は主にあっての和解ですから、ね、だけどもその人間関係において、少しずつですけれども雪解けが起こってきたような感じがします。なんせね、この、まあ、本家があって、その向こう側の桃園の兄弟が今長老派の牧師をやって、で当然彼も大変なところを道を歩んできて、で進学校のところで初めて桃園のものだというのがお互いに知って、でなんせ本家のその女の子はいわゆる異端と呼ばれている統一教会のところに走っちゃったという、そういう状況の中で、何かこう皆さん、なんか人ごとのようですけど、結び合わさってくるような感じしません？いろんなところでこう、これが終わりの日にはっきり結び合わさってくる主の技を見れてこれるような、そんな感じです。で、本当は田川というのは、もともと父は田川じゃなくて、田川に養子に行ったところなんですけれども、それがね、祖父の代まで神主の家系で、今も青森県庁の真向かいの神社で桃園の祖父が継がなかったもんだから仕方なく、その桃園のものが宮司やってるんですけども、いざそして自分自身が主にあって、そのこの地上の結婚をに至った時も、奥さんの方の祖父の方も神主をやっていたという、なんか不思議なこう結び合わせて、だけどもその妻とこの者が なんか真理に真理に手繰り寄せられて一緒になれて、今度今この終わりの時にこれがどういう結果になるのか楽しみです。で、先ほど祈りにも出ましたけれども、その終わりの恵みを旧約からいわゆるヨエル書から読んでみたいと思います。あ、ごめんなさい、その前にもう一あのくどいようですけれども、今度使徒行伝ね、せっかくですからもう一度くどく言いたいので、そのくどい御言葉を僕の直接的な口からよりも聖句から読みたいと思います。本当は一節だけ読みたいんだけれども、ちょっと前から読みましょう。初めから読みますね。4章1節から、2節から。この人たちはペテロとヨハネが、民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているの、いるのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイエスのイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。12節大事ですよ。ここ、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。これを私たちが糾弾している日本キリスト教会はこの名を放棄しちゃってるんです。だから散々言ってきたんです。で、13節ここまでお読みしたいと思います。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。イエスを語る上で実際に無学な人を用いてるんですね。この世のエリート、ここで言えば大祭司あるいは律法学者、パリサイ人、そういう人たちではなくて無学な人たち。私たちはイエスと共にいた、現にイエスと共に十字架につけられたとパウロは言ってるし、私たちの告白もそうでしょ。だからそのことで十分語れるんですね。キリストと共に十字架につけられた、キリストと共によみがえった、だからちゃんと語られるんです。 神学を語るわけじゃないんです。イエスを語るんですから。で、実際この教会に最近メッセンジャーとして立てられた兄弟も自分のことを無学なものだと言ってきて、公言してますけれども、その無学な口から何気なく出るその予言の言葉、本人はもちろん予言な言葉として押し付けていないんですよ。もちろん予言だったら知らないんですよ。何気なくポロリと言っている。だけども受け止める方はちゃんと予言の言葉だと内なる方が教えてくださってビビッとくるんですね。それはこの講壇の上から下に向かってそのエリートが語って言葉が上から下にこう押し付けられる、そういう構図じゃないんですね。横から、だけども単なる人の言葉じゃなくて上から与えられた予言の言葉、それが横からももたらされてるんですね。それが新約の恵みですよ。今これを具体的に、今僕が言ったことを今度それを旧約の御言葉で裏付けたいと思います。それでヨエル書2章これ27節から、ヨエル書2章の27節から、32節最後までお読みします。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。で、その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。まさに新約の世界じゃないですか。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。ラスト七年が触れています。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れる者が歩かれるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。応答する人たちが呼ばれていきます。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘が予言し、年よりは夢を見、若い男が幻を見る。その日、私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。現に私たちはこの教会 KFC でこれを味わってるじゃないですか。これが終わりの日に生産拡大されていく原動力になっていくと思われます。で、先ほど八甲田のトンネルを越えて抜けて津軽地方に入った時、ブリザードが起こってるって言いましたけども、まさに霊が注がれてその言葉となって 下から湧き上がる。まさにそうじゃないですか。御言葉、予言と称する言葉が上から下に押し付けられるんじゃなくて、ペンテコステの日以来、機能的な教会が生まれて、聖霊が一人一人皆を信じる者に下って、その一人一人の内なるプレローから言葉となって発せられる。それが必要な兄弟姉妹たちにもたらされる。まさにブリザードじゃないですか。下って下からもたらされていく、地面からもたらされていく、地を張っていく、そして並行して福音の言葉がフラットに平面的に広がっていくんですよ。教会堂、ヨーロッパを真似する教会堂、建物、十字架は上に伸びていくんですけれども、ある意味でバベルの塔と同じじゃないですか。人間社会を象徴しているような建物じゃないですか。エクレシアは上へと伸びるんじゃない。もちろん最後には主が迎えに来て上に行くんですけれども、それは最後の最後ですけれどもね、千年期を終えてからの話ですけれどもね、千年間までは、千年が訪ねてくるまでフラットに平面にもたらされていく。そして私たちはその人生を楽しむんですよ。待ち構え、大変な時代、その現象面だけを見てね、我慢して仕方なく死を来てくださいじゃないんですよ。私たちはね、余計楽しめるからこそ死を来てくださいなんですよ。死を来てください。だからもちろんそれは主の技です。だからローマ書7章にあるようにね、もがかなくていいんですね。もがく必要ないんですね。もがいて自分の手柄にする勘違いをしちゃいけないんですね。極端な話、個人的な意見、7章飛び越えてもう終わった、8章に行きましょうね。終わってる中で主と共にこの御業、終わりの時に働きたいと思いませんか。これ、このことも御言葉読みましょうね、ルカによる福音書の10章のところでもう一回読みたいと思います。いわゆる主の、弟子たちの訓練の場なんですけれども、一節二節お読みします。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ、2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとあります。 き手は本当は少ないんですね。で、収穫の主に送ってくださるように祈りなさいとあります。おやおや、今まで私たちのこのメッセージでちょっとこう引っかかる点があって整理しなければならないんですけれども、終わりの日、すべての霊が注がれると先ほどいわゆる書から見ました。すべての民にね、で再臨の時、主が来られてすべて成してくださる。で、ここで働き人ってどういうことでしょう。本当は実は本来は私たち召された時、主を告白した時、本当はすでにもう働き人に預かれているんですね。もちろんその信仰生活の過程の中で訓練する場与えられていますけれども、ある意味で実際の生活、現実の信仰生活そのものが訓練だと思えばいいわけです。いわゆるなんとか教団でこしらえたプログラムをこなすことが訓練なんじゃないんです。もうすでにその訓練に預かるべきメニューというのは主は作ってあるんですね。で、ちゃんと主の方もそのプログラムに預かるように召してるんですね。主の方が召してるんですね。で、直接私たち一人一人は主の声に応答してきたものでもあります。だから人の言葉に乗せられてあなたも献身しましょうだなんて、そんな言葉に乗っかる必要ないんです。で、招く必要もないんです。招きに応じなくてももうすでに主は招いてるんですから。で、人間的なあのプログラムをこしらえて、もう一生懸命こしらえる、あるいは何ですか、あの宣教団体バイムとか、ある意味で人工的な人間的なそのプログラムを本当は召されてもいない人を無理やり招いてそのプログラムに押し込んで、本人は何も主を楽しめていないんですよ。苦痛以外の何者でもないんですよ。人を地獄に追いやっておいて自分は主のために手柄を立てているつもりでいるのが結構いるんですけどもね。そんな人の言葉に乗せられてはいけません。私たち上にはこの外なる御言葉、そして内なる御言葉、ホロゴスであられる方が個人的に語りかけてくださいます。あなたはこうすべきです、こうこうした方がいいです。個人的にも御言葉からもあらゆる手段を通して主はメッセージを送ります。個人的にそのもたらされている、それがレーマです。ですからそのレーマね、個人に もたらされている言葉、そして書かれている御言葉は御言葉、そしてよその人、うん、よその人だって、他の兄弟姉妹たちがなす証しの言葉、それはそれでいいんだけれども、ちゃんとお互いに聞き方をこの難しい時代なおさらわきまえていくべきじゃないでしょうか。牧師でさえ自分に導かれたレーマを万国共通のレーマだと思って こう押し付けちゃう。だけども個々人のレベルからすれば噛み合わない。当然そうなんですよ。本人はあの嘘ついてるわけでもない、本当のことを言ってるのは確かなんだけれども、合うわけないんですよ。レーマはレーマ、証は証。ただ私たちの共通の言葉、それは主イエス、ホロゴスです。初めに言葉があったと言っているそのところの言葉が当然私たちの主であり共通の言葉ですけれども、今この難しい時代において、その人の言葉か神の言葉かの切り分けが大事なんだけれだけども、それに輪をかけて個々人に望まれている言葉なのかどうか、他の証をねそっくり自分の言葉として受け止めて、大変な事件ってこの歴史上かなり起こっています。あの韓国で政界があって山にのもの登っていって、その帰り道あのすごい洪水あのあれで渡れない、その時に言葉を思い出して、あの主はペテロにこの湖を歩けと言ったではないかというその言葉をあの思い浮かべて、それでどんどん入っていって溺れ死んだというそういうことも伝え聞いていますけれども、それはあくまでもそれはペテロに臨んだレーマでしょ、その時そのところに臨んでいる言葉でしょ。だからといってね、それ以後年がら年中ね、ガリラヤ湖の上を、ペテロは歩いて用を足してたわけじゃないんですよね。その時だけの話でしょ。完了形で書かれてるんじゃないんですよ。不定過去なんですよ。でも個人的にはね、その一つ一つをね、結果論を私は責めることはしたくないです。本当に真面目な兄弟姉妹たちだと思います。御言葉をちゃんと読んでると思います。痛ましい事件というのはたくさんある。ただ個人的にね、牧師とかあるいは神学者と称するその連中がね、多分言語で読めばちゃんと読めるでしょうし、ちゃんと意味をつかんでることでしょうけれども、実際の信仰生活においてはそれがちゃんとわきまえられなくて押し付けちゃってる。これが個人的にはある意味許せないです。ちょっとこう話がこうずれてきましたけれども、期待できません。この終わりの時もう参加 してるというふうに思うべきじゃないでしょうか。私たちは互いに収穫の実を書き取ってる。もちろん私たち自身は直接書き取ってるんじゃない、主が書き取り、あるいは地上で生まれ返し、あとで最後の最後で迎えに来てくだ、あの時は御使いがね、地の四方から鎌を入れて刈り取るというふうに僕の前回のメッセージでゼカリヤ書の14章から読みましたけれども、でね、よく祈りにもあるように主は癒し主で、で確かにこう癒している中、技を成している中、ご自身の脇腹の傷だけはそのままにしてますよね。 全知全能なるお方が、万物は御子によって作られ、御子のために成り立っている、その中心なるお方が、あえて完全に自分の脇腹の傷に関してだけは癒していない。で、今先ほど言ったように福音の言葉を述べ伝えるとき、話が前後になるかもわからないと言いました。主が来ますよ、で十字架の話が後になっちゃうという話をしましたけれども、実は最後の最後は主ご自身が証しするんですよね。最後の締めとして主ご自身が証しする、その時この脇腹を見せるんですよ。刺した者たち、当事者たちは見るとも言ってます。それを見るとも言っています。あまり自分を自己憐憫にかかってね、自分が福音を述べ伝えなければ、それが例 の、 正常な考えでなされていけばいいんだけれども、いわゆる義理人情が働いてね、主のためとかなんとか血肉と混同しちゃってね、突き進むじゃなくて、最後は主が証ししてくださる、そこに視点があると安心なんですね。それをもう一度ゼカリア書から一節を見たいと思います。この間は14章1章全部読みましたけれども、今度は12章ね、12章の10節をお読みします。いいですか、これちゃんと、ごめんなさい。12章10節、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ、恵みと哀願の霊を注ぐ、彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎみ一人を失って嘆くように、その者のために嘆き、産みを失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。死を見るんですよ。ある意味自分たち、私自身も死を十字架につけたものです。でも死を見るんですよ。で、もうちょっと話くどくなりますけれどもね、今話したことによって終わりの時ってなんて恵みなんじゃないですか。まさに今は恵みの時、今は救いの時だとも言っていますけれども、なおさらそれを感じるんです。というのは、今現在ここで生き、ここに、この時代、このところでに生きていて、本当に恵みだな、この週末を見れる、その幸い。自由に語られてるでしょ？実は、あの時、主を十字架につけて、その罪に定める罪状書き、3つの言語で罪状書き書き立てられましたよね。ギリシャ語、ラテン語、ヘブル語で。で、 そのローマ帝国時代、主が来られた時代、そしてそのしばらくはその聖書が完結して、それも言語はギリシャ語ですよね、コイネグリークですよね、今でいう英語、私たちの世界中の共通の言語がコイネグリークなわけですよ。それで書かれた、一般の人たちがそれを返せる、そういう恵みだったわけですけれども、そのローマがね、末期の時東西二つに分裂して、西側の方ではラテン語に翻訳、ウルカタ訳に翻訳された聖書が幅を利かせてきます。それは一般民主の言語じゃないのは皆さんご存知だと思います。教職者とかその諸王とかその諸侯ねとか、特定の階層のエリート階層の共通の言語がウルガタ訳、ラテン語なわけです。だから翻訳されて、それが幅を利かせた、そのところからもはや御言葉は一般民衆のものではないんですよ。かなりな制約がある時代でしたけれども、なおさら今私たちはそれを考えると、恵みの時、救いの時じゃありません。特定のエリート、神学者とか律法学者とかね、ごくごく限られたあれに階層に握られて民衆が踊らされる時代じゃないんですよ。私たちは意識的に個人で告白し、目に見える指導者に踊らされるんじゃなくて、能動的に主を賛美するんですよ。踊っている、踊らされている時代じゃないんです。個人的に自分の口で賛美できてるでしょ。それぞれの言葉に訳されてるでしょ。でも単に訳に寄りかかってるんじゃなくて、御霊がそれを解き明かしてくださってるでしょ。それがお互いに解き明かされて、消化できるように解き明かされて、その御言葉を食してるでしょ。それが恵みじゃないですか。まだまだそれぞれ皆さん心にある人たち、友人、あるいは御言葉を述べ伝えたいという人、多分それぞれにいることと思います。そのところに主の技が満ち満ちています。私たちはこの7年と言えばいいのかどうか、そこまでは言えませんけれども、できれば上に上がりたいですからね。半分の期間かも分かりませんけれども、実は個人的にはそっちの方へ味わいたいんですけれども、それを共に味わっていきたいと思います。アーメン。